早速始めていきたいと思うんですけど、まあ、ちゃんとこれまでと一応つながっていて、前回とつながっていて、まあ、自由っていうね、まあ、これまた説明が難しそうな、すごい曖昧そうな概念っていうのを問いの最初に持っていきたいなというふうに思うんですね。で、まあ日常的な要領から入ってみてもいいかもしれないですけど、まあ、自由に選んでくださいっていうのは、まあ例えば好きに選んでもいいよっていう意味ですけど、まあ自由が好きにっていう意味なのかっていうと微妙だし、好きにという意味だったとしてもそれがどういう意味かっていうことは別に明らかではないと、まずは。で、例えば親の言うこととかね、先生の言うことばっか聞いてる人に、まあ、自由に生きやとかっていう場面があるかもしれないですけど、もしかしたらその相手は自由に振る舞ってこうしてるんだよっていう風な答えが返ってくるかもしれない。で、そういう時に何、どんな争いが実はこの二人の間で起こっているのかとかね、まあ、自由って何なのかみたいな、そういう問題が、まあ、伝統的にどういう風にまず位置づけられるのかっていうのを見ていきたいんですけど、まあ二つの用法があるわけですよね、基本的には。で、一つはかなり哲学の中でですよ。で、一つは分かりやすくて、外的な強制っていうのを受けない様、外的な、その外的とか、まあ先生とか親とか、あ、権力者とか何でもいい、社長とか何でもいいですけど、そうした人に、まあ強制を受けないっていうことを、まあ差し当たり自由と呼べる。で、もう一つっていうのが、ちょっとこれは分かりにくいんですけど、自分自身の本性に従うことっていう、かなり積極的な意味があるんですね。で、この本性っていうのが、本性っていうのが何なのかっていうのも問題なんですけど、まあその人の持っているそれ自身みたいなものですよね。で、まあこれをまず細かく見ていきたいなと思うんですけど、で、これ結構長くなりますけど、まずは今回の回では、自由の道徳的な、道徳とか倫理的な文脈でどういうふうな問題としてなってきたのか、で、次回以降で刑事上学的な文脈、政治的な文脈、で、神学的な文脈っていうふうにして、で、これらそれぞれがどういうふうに関わっているのかっていうのが、まず暫定的な目標で、そこから他者とか意味とかそういう話になっていきますけど、ね、で、まあ、まず道徳的な理解っていうところなんですけど、で、例えば、まあ、そのこれっていうのは、まあ、例えばカントとかだと有名ですけど、その情念とか、まあ、欲望とかっていう、その受動的な欲求っていうものとの対比において、自由っていうのが論じられてきた背景っていうのがあるんですよね。で、例えばそれっていうのは、これをしたいとか、あれをしたいとか、ご飯食べたいとか、人のこと殴りたいとか、大学行きたくないとか、何でもいいですけど、その行為っていうものを動員するような傾向性、自分たちがついついそうしたくなっちゃう自然な傾向に流されてしまうみたいなことですよね。基本的にはスマホを見ちゃうとか、何々しちゃったとかいっぱいありますけど、そういうのも、まあ、受動的ですよね、基本的には。で、まあ基本それが明白に意識されているかどうかっていうこととは、まあ関係なく、まあ、情念とか欲望っていうものがあって、まあ、行為が起こるっていうことは、まあそれほど異論があるとは僕は思わないですけど、で、もうちょっと問題があるのは、欲求がまあ受動的だっていうのは、まあ異論はあんまりないと思うんですけど、その能動的な欲望もあるじゃないかっていう人もいると思うんです。能動的な欲望もあるじゃないかっていう人も、まあ絶対いると思うんですけど、それは例えば、でも欲望を欲望するみたいなことを想像されてるんだと思うんですよね。でも、そのこれちょっと言い方ややこしくなりますけど、欲望されたものを欲望している欲望の方は、でもそれでも受動的なものと言えると思うんです。欲望だから意思を意思するみたいな話で、意思は意思できないですよね、無限交代になっちゃうから。で、まあ、ここを、まあ、差し止めてくれるのが、まあ、傾向性っていう、その、まあ、現にそういう欲求が起こってきたっていうことなんですけど、で、まあ、そういう傾向性っていうものに支配されずに、直接的な欲望の奴隷にならずに、その自分自身の主体的自律的な判断をするっていうことを、まあ、自由っていう呼んできたっていう背景があるんですね。で、まあ、基本カントとかも基本的にこの図式にいるんです。で、まあ 一言で言えば、この直接的な受動的な欲望っていうものにただただ屈服してしまう、ただただ何の抵抗もできずに屈服してしまうことが不自由で、不自由で、そうではない、それを克服しようとするとか克服することっていうのを、まあ、自由と呼んできたっていう、まずはそういう理解でいいと思うんです。で、まあそこで出てきているのが結局意志っていう、まあ、作り物ですけど、虚構が出てくるわけです。でカントっていうのは傾向性、さっき言ったような意味での傾向性と義務っていう対立でこの問題を理解してるんですね。でその判断、その主体的自律的な判断っていうものの根拠っていうのをどこに置くかっていうと、確率っていう概念、マキシムっていう概念が出てくるんですけど、まあこの確率っていう言葉は行為とかその欲望の裏にあるそれを支持していると考えることができる一般原則という意味で使ってる。でもうちょっと分かりやすく言うと、例えば受動的なものと紐づいた行為ってさっき言ったようにたくさんあります。食べる、笑う、流る、嘘をつく、盗むとか。でカントはこれが普遍的な法として合致するように判断するっていうことをその判断の根拠に置いているっていうことですね。その確率で、例えばっていうのは結局全員がその状況に置かれた時にみんながみんな実際にそうしても何の問題もないのかっていうのが、まあ、ある意味のその基準になっているということです、彼の。で例えばで、これのなんでそう言える、そんなことをする根拠がどこにあるのかっていうと、例えばお腹が空いたので、まあ、誰かのものを盗みたいとか、まあ、自分が不利になるので嘘をつきたいとか思うことってあると思うんですね。でもお腹が空いたので誰かのものを盗むっていうのは普遍的な方には絶対ならないっていうことをまず理解するのが、まあ、カントの議論の中ですごく重要で、なんでかっていうと、もしそれが普遍的な方になってしまったら、そこでは私有権とか所有権っていう概念自体が破壊されてしまうから、それによって自分が利益を得ようとしているところの権利が、そのようなみんながみんなそうするような状況になったら破壊されてしまうからダメ。わかるかな、わかりますかね。盗むっていう行為がそもそも私有権っていう概念を前提としていて、それに規制的に働いている、そういう権利に対して規制的に働く、だからこそ自分はそれを盗むということで得をできるわけだけど、それをもしみんながそうすることがあったら、その得をしている、それを前提にしないとそもそも成り立たなかったものが、それを成り立たせている等のものを破壊してしまうからやったらダメだっていう論法ですよね。約束の場合とかも嘘をつく場合も同じなんですけど、結局図式的には私有権という概念があるから、盗むことによって得をできる、私有権、所有権、その人のもの、私のものっていう概念があるから盗むということによって得をすることができるけど、それが万人の法になってしまう、普遍的な法になっちゃったら、今得をしているこれ自体がなくなってしまうっていう発想ですよね。でこの概念が破壊されてしまうからダメっていうのが、まあ、完全義務ですよね。完全義務で、まあ、あくまで、まあ、自由を説明するためのカントの図式なんで、これを僕が今主張しているわけではないんですけど、で、まあ、僕たちの語感からちょっとずれるけど、そういう傾向性に対して義務に従うことをカントは自由って呼んでるわけで、そういうのもこの自律的主体的判断っていうのをもう少し見ると、例えば嫌われるからとか罰さられるからとか損をするからとか、そういう計算の上でそれをやめとこうっていうのもダメなんですよね。なんでかというと、それもあくまで受動的なもので主体性が欠けてる。でただ法に対する尊敬から適法的な行為っていうものをしないとダメなんですよ。なかなかデーモニッシュというか悪魔的な世界観でしょ。でまあなんでこんなことするのかっていうと、べきを見つけたいわけですよ。べき、そうすべきっていう、そのべきっていうものを形式的に見つけたいっていうのが、まあ、カントのモチベーションだったと思うんです。例えばいじめって悪じゃないですか。で怒られたり嫌われたり社会的な損失を被ったり処罰されたり少年院に入れられたりする可能性があるわけで、だから多くの場合僕たちはもし仮にそれをしたくてもしないわけですよね。でももしそういういろんな可能性っていうものを検討した上で、まあ、殺人でも何でもいいですけど、それでも被る可能性のある損失っていうのを考慮に入れてそれをしたいという人がいた場合、まあその人は無敵じゃないですか。だって別にそれやり返されてもいいしみたいな、嫌われてもいいし怒られてもいいし 罰されてもいいし、死刑になってもいいし、極端な例で言えば。で、その時その人はそれをやってもいいと言えるのかっていう根拠は、まあ、ないとも言えるけど、でもそう聞かれたらダメだっていうふうに言いたくなるわけですよね。別にそうだったとしてもダメだっていうふうに言いたい。で、まあそう、でもなんでって聞かれた時に出てくるへりくつっていうのがカントやと思ってください、基本的には。で、逆はニーチェなんですよね。そこまでしてやりたいんやったら君はやるべきなんだっていうのが、まあ、ニーチェとか、まあ、宮沢賢治の毒もみが大好きな所長さんみたいな人ですよね。で、まあ、ある意味真逆のものに自由を見てるわけですよね。で、カントはやっぱ道徳に関してはキリスト教的っていうか宗教的な寄りがあって、ルソーなんですよね、これが結局。その美しい、めちゃくちゃ美しい世界なんだけど現実味がないみたいなね。で、まあ、あとカントは、では、まあ、でもそれって結局みんながやったらダメなことっていうのはわかるけど、でもその中で私がやったらダメな理由っていうのは示せないわけですよね。それを私がやったらダメな理由っていうのは、それが適法的な行為ではないからって言われるけど、それはでも僕が今ここでそれを、その悪いことをやったらダメっていうことの理由にはならないっていうのと、時間が足りなくなってきましたね。で、今までの話を受けてここから話を全部ひっくり返したいんですけど、その欲望とか情念とか受動性っていうのを完全に克服したとして、あるいは毎回抗おうとして、その人は本当に自由と呼べるのかっていうのが一点で、むしろそれって不自由って言えないのかっていうのがまず一で、第3回に続きます。第3回に続きます。ゆっくりやっていきましょう。